加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル小西と
ボーイツッコンこと佃、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
馬田恵と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をします。さて、台風ね、でっかいのがね続いてね、来ますからね、皆さん大変ですよね。千葉も大変でね、この19号も今ね、収録してる時にはだんだんだんだんやってきてるわけですから、放送される頃には通過しようとしてるんやね。ね、日曜日やったらもう行ってもとんか、
なるほど、まだ10日今日しか経ってないもんな、15号からね。
まあ、被害が、まあ、ちょっとでも少ないようにね願うばかりですが、ね、社長、
はい、
社長今日どっか行ってきたんですか。
あ、行きましたね。
ええ行きましたよ。どこ行ったんですか。行きましたね。
一緒に行ったよ。
あ、みんな行きましたよね。小野の方にね、あ車を分乗して、はい、行きましたね。
おのおのがた、
ゴルフですね。
スポーツね。
もう防災スポーツ。
スポーツ。
ゴルフということでみんなで楽しくやってきましたが、え、社長今日一人ですか。
はい、
一人で来たんです。って何？って言われて、あ、ほら社長ちゃんと連れてきたらなあかんのちゃうん。ほらごっつい叩いてますよ。
いやもうかなり手痛いだよね。
あ。こんにちは。
あ、こんにちはやけど。
お疲れ様です。
ドアごっつ音するやろ。今度はあの CRC556 買うてってほしいな。
あの牛をね。
そう。ちょっと一回、はい、この CRC さんはどんな音に変わるんかを、いっぺんあの、バンブーに頑張ってもらおうかな。バンビーって言った。今日ちょっと神々やね、出だしからね。というところでね、はい、まあ、台風来てる最中で申し訳ないというのか、去年のですね、あの豪雨災害で、まあ、被災された広島の酒屋さんが、まあ、酒蔵がたくさんあるわけですよ、まあ、その中の一つのお酒を本日もご用意しておりますので、
はい、
めぐみちゃん来店後早速ですが、はい、お読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、ではこちら紹介させていただきます。吟醸酒発祥の地、東広島市秋津町にあります株式会社今田酒造本店をご紹介します。今田酒造本店では去年の西日本豪雨で床下浸水の被害に遭うなどして出荷ができず、片付けや清掃作業に追われたとのことです。広島県の酒造りの歴史は古く、天正年間1573年の頃でした。近代のような発展を遂げたのは明治28年の日清戦争以後、広島当時の里である秋津町の醸造家三浦千三郎によって軟水醸造法が確立されたことによります。千三郎は第1回全国清酒品評会の審査員を務め、当時の育成に力を注ぎました。その結果、広島の酒が上位を独占、吟醸酒が広島で生まれたとされる理由はここにあります。広島のお酒を作り上げてきた三浦千三郎の座右の銘は百試千回、100回試みて1000回改めるという感じですよね。その情熱と由緒ある酒名、お酒の名誉を引き継いでいるのが福長というお酒です。トム久しい長いと書いて福長ですね。この福長は女性当時として活躍をされている今田美穂さんによって軟水醸造法で醸されていて、この地域のテロワールが感じられる蔵です。テロワールとは生育地の地理、地性、気候による特徴を指すフランス語です。使用されている発炭層は古来より存在した発炭系酒米の原点であり、100年ぶりにこの福長により復刻されたお米なんです。美穂さんはこの幻の酒米をもみ殻から大切に育て、福長ならではのお酒に仕上げています。またこのお米を使用してお酒を醸している唯一の蔵元でもあります。 その今田酒造本店から旨味たっぷりなのに見事なまでにスカッと切れる後口の良さは八旦草というお米ならではです。唯一無二の個性を持つ純米吟醸八旦草と軽快な飲み口と軟水醸造の柔らかな口当たりが特徴の冷やおろし吟醸コスモスをご用意しました。
なんか聞いてたら結婚式の司会みたいな、うん、うまいな美穂さんとか言ってね。
ああ
明日の練習になったんじゃん。
あそうですね、うん、そう個人的に明日結婚式場で司会の仕事があるので、はいはい、
それはあれ社長の会社と別な仕事やね。社長の会社でそういうのがあるんかな。
ないです。
ないですね。
ちょっとね今時の副業をやらせていただいておりまして、
はいはいはい、ありがとうございます、はい。まあ、コスモスというのも、まあ、この時期にねもってこいのものかなと思いまして、うん、お取り寄せをさせていただきました。さてですねちょっとお次させていただきましょうか。よろしいですか。
はい、
うん、こっちはあれやね八旦草の方ですね。
八旦草です、
はい、ではですね昨今数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念いたします。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あ、口当たりが柔らかいですね。
うん、
と引っかかりなしに入っていきますね、
うんうんう
ん、あ確かに喉越しがすごくキリッとしてますよね。
発端そう、ねはいうん、まあ山田錦とだいぶ違います、うん、飲んだ感じ全然違います、うん、あそうですか、
うん、
ではですね前回の続きということで、命に関わる災害の犠牲者は SNS を適切に使えていない人が、まあ、災害弱者がまあ、情報弱者ですね。それが犠牲になっている確率が非常に高いようですということで、
うん
まあ、ちょっと前回終わったんですよね、
う
ん
はいうん、でその情報弱者っていう言葉がちょっと引っかかったんですけども、
うん、
あの SNS を適切に使えていない人のことなんですかね。
そうそうそうそう。
あなんか私自身も果たして適切に使えてるのか、そもそも適切に使うってどういうことなんだろうっていうところがちょっと自信はないですね、うん、
それ喧嘩打っとん。
いやいやいやいや
俺はアナログ人間で LINE とメールぐらいしかできませんわ。
ほんまにそれぐらいもんね。
ほんまに
ねたまにもスマホも置いていきよもんな、まあ、SNS を適切に使える人っていうのは普段から家族や友人と LINE などを使えていれば安心かなっては思うんですけれども、まあ、さらにその上で Instagram とか Facebook も使えればよりまあちょっと自分の見てる範囲も広がっていいんじゃないかなっていう情報入手の幅が広げれるっていうことなんですかね、
まあ、マスターあの恐れながら申し上げますが、うんまあ、情報入手のねその幅が広がった場合、うんまあ、中にはねその間違った情報をそれを信じてしまったりまたさらにはそれをシェアしてしまうと、
うん
まあ、そういうことになると当然リスクも増えるということになりますよね、
まあ、それはそこなんですけどね、うん、SNS アレルギーっていう人も多いのもやっぱり事実ですね、まあ、SNS は面倒くさいと思う人もやっぱり多いようです、まあ、ただこれらをやっていれば情報入手力というものはやっている人よりも低いっていうことにはなりますよね。長谷ね、
そうやね、うん、マスターもし災害の時だったらあの LINE が届いて知らん人やっても中を覗いてしまいそうな気するわ。
なるほど、ね、
うっかり返信もしてやっちゃうかな。
あ
もしややこしい悪質業者やったら困るんだけどな。
まあね、うんうん、何も持たない、まあ、何もしない、まあ、このような人が安全かと言ってしまうとやね、まあ、何が詐欺師で何が悪者なのか、まあ、判断力がないのと同じですよね、
うん、
でまあ言い換えたら、まあ、免疫力を全く持たずにまあ、社会に飛び出すような状態になりますよね、
うんうん
まあ、パソコンで言うと、まあ、ウイルス対策のソフトを入れんと、
うん
まあ、自分は大丈夫やっていうのと同じで、
まあ、たまにいますからね、
まあ、そうしてるうちに、まあ、いずれどっかで誰かに迷惑かけるっていうことになってしまいますよね、
まあ、当然ね私はそんなものを不要だという人は、まあ、確かにそれでいいんですけど、ただ間違いなく正しい情報の入手が遅れること っていうことにはなるということですね。命に関わる災害犠牲者は SNS を適切に使えていない人、まあ、情報弱者が犠牲になっている確率が非常に高い、まあ、これは間違いないことです、まあ、やはり正しい情報の入手が遅れることに原因があるんですね、まあ、それらは自らの行動に結びつく、まあ、水害、まあ、土砂災害のハザードリスクが情報共有できていないことっていうものによるものだと考えられています、まあ、そこでですね、平成30年、まあ、去年の7月の豪雨災害、西日本豪雨災害を振り返りながらちょっと考えていきたいと思います。さて、西日本豪雨では被害の発生が、まあ、よく言われる想定外、それとも想定内、どちらだったでしょうか、めぐちゃん。
私の知っている被災地域から言うと、岡山県の真備町の被害っていうのはハザードマップの想定とほぼ一緒だったというふうに聞いています。
私は以前確認してみたんですけれども、まあ、行政が策定していたハザードマップでね、想定した地域に災害が発生したと聞きましたよね、だから、まあ、住民に避難を促す情報もまあ、想定通りに数多く発信されていましたね、
でもそれにもかかわらず結局のところ避難行動につながらなかったっていう地域もあって、多くの被災者犠牲者を生むことになりましたよね、これはなぜなんでしょうか。想定通りだったんですよね、
そうやね、災害による被害発生が想定されるその中で、まあ、住民一人一人がその危険性を認識して自分自身の命を守るための行動につながっていくための防災意識の構築、これとか防災意識の向上、これが足りてなかったということも一つの原因ですよね。
そうなんですね、それとは別に情報の氾濫を引き起こしている、ちょっと言いにくいけど整理されない情報と発信元の乱立っていうのも大きな原因になってますね。今から言う話は10年以上前にあるメディアのディレクターと議論した本当の話です。我々防災会のチームがの中のですね、 K さんがですね、そのディレクターに対して阪神淡路大震災から10年以上も経つのにあなたたちメディアは何も変わっていないって、ちょっと向きになって伝えたことが
ありましたね、
その時そのディレクターはですね、我々は阪神淡路大震災を風化させないためにもこんなこともあんなこともやってますといろいろ答えられたわけです、それに対して K さんはですね、そんなことはメディアとして当たり前のことだ、10年も経つのに全く情報が整理されていない、どのチャンネルも同じ情報、見る側の我々は必要な情報を探すのが大変なんです、大災害の時はどのチャンネルが何、ネットは何、ローカルはもっと細かなことを伝える、そういう整理の必要があるんじゃないのと、整理の必要性が置き去りになっているっていうことを伝えられて、これが早25年経とうとしてるわけですね、社長。
そうですね、やっぱり10年前よりはるかに情報発信者が増えましたよね。
そうですよね、
さまざまな媒体からね、情報や、多種多様の情報発信者を、今一度整理して、一元化する必要があるんじゃないでしょうかね、多種多様の情報発信者っていう人はどうもおごり高ぶりとも思える、自分たちは役に立つ必要な情報を出しているのだとの、少し誤った認識をしているようですね、受信する者からすれば、結果としてね、情報の混乱する状況が25年前からあまり変わっていないと感じられますよね、したがって、情報受信者の立場に立って考えれば、情報の一元化と発信元の単純化による分かりやすさの追求っていうのが、非常に遅れているということですよね。
そうですね、
情報の一元化と発信元の単純化による分かりやすさの追求、我々ができることってどんなことを考えればいいんだろうな、からんぞ。
そうやね、我々がねできること、といえばやっぱり情報の伝え方、このことになると思うんやけど、情報の伝え方は、住民やね、当事者に切迫性を伝えるために、住民一人一人が情報を自分のこと、これを受け止める内容である必要があるということやね、そのためにはより細かな災害情報の発信、 身近な情報に変換することが必要で、あるということが考えられて、まあ、住民にテレビとかスマホ、ラジオとかをね、これを通して届けることで、あ、それはその起ころうとしていることは自分のことだということを認識させる必要があるということちゃうかな、
うんうん、自分のことだって情報ですか、
うんうん、
ちょっと難しいな。
まあ、あの自分のことだと思える情報っていうのはリアリティのある情報ですよね、うん、まあ、住民にねリアリティを伝える必要性から、まあ、情報の切迫感と、まあ、リアリティ感を、まあ、感じさせることが重要だと思いますよ、
うんうんうん、情報の切迫感とリアリティ感って具体的にどういう情報がいいんですかね、
うん、まあ、自分にも危機が迫っているという、まあ、災害モードへの意思の切り替えのためという心のトリガーとなる情報ですね、切り替える瞬間ですね、その発信が必要だと考えられるわけですよ、
うん、心のトリガーですか。うん、心の非常スイッチみたいなものだと考えたらいいんですかね。
そういうこと、そういうこと、うん、まあ、地震災害に比べて水害とか土砂災害っていうのは平時から災害時への変換点がどうも緩やかなんですよね。今だっていう自信のようなものがないわけです、まあ、これが非常に難しい、
うん、
まあ、それゆえに心のトリガー情報を前もって自分でこれが来たらこうしようっていうことを定義しておいて、まあ、それを有効に発信することが必要ではないかと考えられるわけですよ、
うん、まあ、心のトリガーね、
うん、
まあ、あの先ほど言われた心の非常スイッチ、まあ、これは特に細やかな情報発信が可能な、まあ、地元のやっぱりケーブルテレビとか、
ね、
やっぱりその地域の FM ラジオ、うん、まあ、これが一番ええんちゃうかなと思うんですけど、沼田さんやったらやっぱり普段の延長線上のその心のトリガーやっぱり発信できますよね、
うん、まあ、東日本大震災では、まあ、被害を少なくできた地域で、まあ、沼田さんが本業の方でね、
はい、
絶対知ってるような何々町だとか、うんうん、何々まで津波が到達してるとか、さらには何々町も到達しましたよっていう、普段から自分が聞き慣れたというか喋り慣れてる、
うん、
ね、ニュースを伝える上で伝えてると読み間違いも少ないし、リアリティ感も聞いてる人に逃げなきゃというような伝え方に私はなるんじゃないかなと思うんですよね。
それは本当にそうですね、うん、まあ、FM ラジオだと普段から、まあ、細やかな交通情報ですとか、うん、イベント情報っていうものを放送していますので聞き慣れた住所ですし、うん、で伝える側も伝え慣れた住所なので、うん、リアリティ感とか切迫感っていうものをお知らせしやすいのかなとは思いますね。
まあ、あの住民がね分かりやすく簡単に情報を得ることができて、その上であの切迫感を持って、まあ、自分の置かれている状況を認識して、まあ、その後の対応行動を促すためにね、発信者の行政、メディア、SNS が、まあ、連携して災害情報入手の簡単化を目指すことがね、まあ、今必要なんじゃないでしょうかね。
そうですね。
うん、マスター、
うん、
あの最初に言われてた情報弱者っていう人たちなんですけど、
うん、
いくら災害情報のその入手を簡単にしていっても受信できないですよね、
うん、
こういう人たちはどうすればいいんですかね、まあ、特にこの情報弱者が災害で犠牲になっている確率が非常に高いんですよね。
そうなんですよね、まあ、災害、まあ、味にね情報弱者に災害情報を伝える方法というのは、まあ、地域コミュニティを通じた情報弱者へのアプローチっていうのをどのようにすべきかと考えた方が、まあ、そういうことを日常の中でね SNS もいいんですけれども、うん、まあ、普段のコミュニティなのかなね、ハセン。
そうやね、そうやそうや、あの地域コミュニティに、ね、あの日頃から参加もしないで、あのさらにはあの SNS 等を使えない人たち、使わない人たちは信用できる人が身近にいない状況ってことかな。
そうですよね、うん、まあ、今ハセンの言った通り身近にという表現は直ちに正しい情報共有ができる人の、まあ、存在距離感なのかなと思うけどね。
ありましたよ、
うん、
遠くの親戚よりも近くの他人って、
うん
うん、
こんな言葉があって、 SNN 的に言うたら遠くの親戚も近くの他人も、うん、 SNS なら一緒かな、
まあまあうまいことを言うな、うん、
うまいこと言う、まあ距離が関係ないことやもんね、
うんうんうん、SNS を使用できる人なら電話が普通でもインターネット網は信用できる場合が多いね。
そうそうそうそう、使えるよね、
うん、使いたいな。さらに緊急を要するときに相手の状態か気にせずに発信できるもんね。
そうやね、向こうが、う
ん、届いた情報を見たい時間に見ることができるんで、ね、まあ一人ぼっちではないかなって感じるか、うん、で相談できる相手がどんなに距離が離れていても大切な人がいつも身近にいる、まあ、繋がっているっていうことになるんかな。
そうですね、 LINE でね、
まあ、うん、そうやね。例えばね、過去にはまあ避難をするかどうかっていう迷っていた人が孫からの LINE を見てね、うん、私は死なないんだと、生き残るぞ、そして孫に再び会うんだと、まあ避難を躊躇していたんですけれども、まあ、この LINE がね心のトリガーになって避難行動を取ったという人もいますよね。
そうですね、うん、
でも SNS は使わない人にとってはハードルも高いでしょうし、使うことへの不安が先立ってしまうんじゃないでしょうか、うん、
まあ、うん、ちょっといいですかね。あの SNS はね少し難しく感じられるかもしれんですけれども、使わない人にとってっていうのはスマホとかパソコン、タブレットにも不安に思う人もいるでしょうね。でもね、もしもあなたがそれらを少しでも使うことができたら、あなたの見ている世界が大きく開けます、うん、少し頑張ってみようかなっていう人は SNS をきっかけに、ご家族はもちろんのこと、まあショップに行ってみて使い方を尋ねたり、あなたの周りのご近所さんに声をかけてみてくださいよ。 LINE 一つでもね、きっとまああなたの見えている世界が変わるんです。そうすると情報弱者ではなくなりますね。勇気を出して頑張ってみてください。そうすれば一人ではなくてチームの一人に変わりますよ、う
ん、そのためにもね、普段からあの自分の住む地域のコミュニティに参加して、まあ、友達をたくさん作っておくことが大切かな、
うんうん、そうそう、社長がねさっき言われた、うん、あのチームの一人で思い出しましたけど、まあ、今ねワールドカップが日本で開催されてますけど、見てますか。
見てますよ、
見てますよ、
ね、日本3連勝予選突破できますよね。
そうそう、まあ、よくご存知だと思うんですけど、あさって日曜日かスコットランド戦が重要ですけど、うん、だったらちょっと質問ですけど、そのラグビーにで、まあ、あの言われる有名な言葉でワンフォアオール、オールフォアワン、これ馬田さん意味ご存知ですよね、うん、
一人はみんなのために、みんなは一人のために、
うん、そうやね、そう思うよね、やっぱり
かっこええ、
まあ、ラグビーでのこの言葉の正しい意味としては、うん、一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために、まあ、ここでいう目的っていうのはトライっていうことですよね。
一、うんうん、人はみんなのために、みんなは一つの目的のために、これはちょっと知りませんでした、
うん、つっくん、まあ、ラグビー詳しいもんね、
まあ、今もちょっとラガーシャツみたいなこと着て
るんですよね。
ラグビーというスポーツはね、まあ、攻撃をする際サインが出て全員がそのサインを守り、まあ、規律やね、規律を守って動くと、うん、まあ、サインはトライを取るために出すんで、理論的にはサイン通りに全員がプレーをすれば必ずトライが取れると、まあ、でもこれが思い通りにトライが取れない、まあ、それは理由としては敵のディフェンスがうまいとか、味方がミスした、まあ、こういうことがあるんやけど、まあ、どっちにしてもあの突然前提条件が崩れて想定しない事態が発生するいうことが出てくるんで、まあ、当然ボールをキープして攻撃を続けないとトライは取れないと、まあ、どうやってボールをキープするかというと、ボールを持っている人間が役割を果たせなかったことを常に想定してフォローすればキープができると、まあ、そういうことで、ミスはいつでも起こる想定、それを全員でフォローするという想定、ミスは起こるものではない、だけどミスを責めない、うん、まあ、逆にフォローしていなかったら自分を責めるということで、うん、まあ、そういう、ね、心の、なんだろう、マインド
、
うん、成功するために必要な考え方っていうのを、うん、これを繰り返して、まあ、一つのトライにつなげるいうことやね。
めっちゃ防災やな、ラグビーも、
うん、そういうことやね。
じゃあ時間が来たんで、はい、ラグビーの話はこれでおしまいまた来月お会いしましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。